pra ter como que você tem não.
始まりました、行列のできる訪問看護ステーション。お送りするのは訪問看護師の鎌田智博です。よろしくお願いします。本日はですね、前回聞いていただいた方覚えておられますかね、小川内科呼吸器内科医院の近藤先生にお越しいただいてます。近藤先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう近藤先生はね、もう在宅医療やるために生まれてきたんじゃないかと、うん、おっしゃってましたね、前回。
いや、まあ、これが肌に合ってるなと思ってます。
いやいやいや、もっと熱い感じですよ、まあ、はい、
そうですね。
なので、ぜひね、この番組のご意見番として登場していただきたいと思いまして、お願いしたら、心よく快諾していただきまして、はい、よろしくお願いします。
はい、ぜひよろしくお願いします。
はい、でも、この先生、これ、生放送でお願いしますよって言ったら、いや、もう、急変した患者さんがいたらそっちに行くから、さすが熱いなと思いましたね。
それはそうでしょう。
それは仕事、ね、お仕事ですよ ね。はい。よろしくお願いします。で、台風ね、この前台風来てたんですけど、先生のとこ大丈夫でした？
まあまあ、はい、うん、大丈夫でした。
あ、そうですか。
患者さんも含めて。
あ、患者さんも含めて。ね、それは良かったです。うちはね、会社のね、寮があるんですけど、男子寮の屋根が吹き飛びまして、もうそこにいた男の子がね、必死でこう、雨漏りを、こう、バケツを置いて、何？水を防いだっていうね、そんな被害があってね、結構ね、保管しとかなあかん書類があるじゃないですか。カルテのね、あれ5年保管っていうのがあるんですけど、そのね、カルテがね、こう水浸しになったりして、結構大変でした。
それは大変ですね。
そうそうそう、どうしようかなとね、今悩んでるところです、うん、はい。この番組は株式会社アドナースの協力により、京都三条ラジオカフェから生放送でお送りします。はい、それでは、前半いきたいと思います。本日のゲストは、くるみ薬局2号店管理薬剤師の二村直之先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
薬剤師さんということで、
はい、
はい、まずこの、くるみ薬局さんというのはどちらにあるんですか？
ちょうど二条と西大路大池の真ん中あたりでして、
はいはいはいはい、
大池御前、
はいはいはい、
ちょっと上がったところにあります。
あ、お池御前上がるってあれですよね、近藤先生のところも。
近いですね。
近いですね。はいはいはいはい。で、そこで、管理薬剤師さん。はい。ということで。
はい。これ店舗の。はい。責任者やらせていただいてます。
ああ、なんかこの、普通の薬剤師さんとは違うぞと。
いや、まあ、あんまり変わりはないんですけれども。まあ、店舗業務以外にも、本部に対する業務とか、行ったりすることはありますので、少し仕事が多いかなぐらいで。実際、患者さんと接して、まあ、服薬指導だったり、調剤を行うっていうところでは、特に変わりはないかなと思います。
じゃあ、何かこう特別な資格があるとかでもない？
あ、そうですね、はいはい。はい。誰でもなれるもので。
あ、薬剤師さんやったら、
そうです。
あなた管理薬剤師ねっていう。
はい。
あ、なるほどね。じゃあ、そこで、いわゆる管理薬剤師さんとして二村さんは働いてるわけですけども、
はい、
在宅のお仕事が中心ということで。
そうですね、はい、くるみ薬局2号店の方では、はい、特に在宅患者さん中心に、業務を行っています。
じゃああれですか、近藤先生も在宅じゃないですか、割と絡みがあるんですか？
はい、まあ、よく訪問薬剤指導に行ってもらってます。
はい、あ、じゃあその訪問薬剤指導っていうお仕事があるんですね。
あ、そうですね、はい、まあ通院できない患者様だったり、お薬を持って帰れない患者様に対して、まあ、先生の処方箋のもと薬を届けて配達させていただいたり、
うん、
でまた在宅、実際にご自宅に上がらせていただいて、まあ、薬の管理方法であったり、うん、他の介護士さんだったり訪問看護師さんと連携取ることで、まあ、より自宅で療養しやすいようにするのが薬剤師の仕事になってます。
なるほどね。薬剤師さんって言ったら、いわゆる町の薬局でこうお薬を作ってくれるみたいなね、はい、イメージなんですけど、お届けするっていう。
そうですね、はい、なので、まあ、実際の調剤自体は特に変わったことはないんですけれども、まあ、特にご自宅だと、一方化薬をまとめてお持ちしたり、まあ、カレンダーも一緒に持って行って、朝昼晩寝る前とかでこちらでセットして患者さんに分かりやすく管理するっていうのもやらせていただいてます。
ああ、なるほどね。高齢者の方たちになるとね、お薬いっぱい飲んでますもんね。
そうですね、
はい、
なので、まあ、他にいろんなところから受診されてる場合は、まあ、併用薬の相互作用の確認だったり、服 不要な薬が出てないかっていうところも確認したりですね。
あ、いろんなこう医療機関からいっぱい出てるということもあるわけですね。
そうですね。
はいはいはいはいはい。あ、そういう確認も。
確認もしたりしてますね。
はい、なるほど。今、あれありますもんね。お薬手帳っていうやつが。
そうです、は
い、
そうです。あれもやっぱり実際に行かせていただいて、はい、まあ、患者さんの持ってるものを見ると、意外と病院ごとに分けられてて、実はこの薬局にはこの薬局用のお薬手帳しか持っていってないっていうパターンだったりがありますけど、
はい、
ご自宅に行くと全部薬が把握できますので、余ってる薬であったり、まあ、使ってない薬の整理っていうのはすごいしやすいですね。
あ、なるほど。あれ、お薬手帳をこうお医者さんごとに分けちゃってる人がいるの？
分けちゃってる人が。
あ、そうなんや。
その方が分かりやすいからって本人さんは言うんですけど、
はい、
やっぱりあれはどちらかというと医療従事者が確認するものなので、はい、できればまとめてほしいですけどね、
はいはいはい、
なかなかそれがうまく伝わってない場合もあります。
なるほど。それ僕ちょっと気にしてなかったですね。あの薬手帳って、あのじゃあ近藤先生のがここペタって貼って、次に大きい病院行ったらこれペタって貼る、はい、1個で使ってるものとばっかり持ってました。
なんか意外と違うところに受診してるのを先生に悪いって思っちゃう患者さんもいたりして、
あ、
逆にそこを隠してしまう場合もあるので、そのあたりは、まあ、普段の業務の時もそうなんですけど、うん、お薬手帳だけの情報じゃなくて、まあ、患者さんに実際他に飲んでる薬がないかっていうのは口頭でもいいので確認する必要がありますね。
近藤先生なんかもあれですか、在宅診療に行ってたらそのお薬手帳って見ますか？
あ、見ます。
あ、
まあ、あの、最初に必ずチェックしますね。
あ、
で、まあ、どんなお薬が出てるか。あの、通常は、紹介してくださった医療機関からの紹介状があるので、大体それでお薬は分かるはずなんですけれど、うん、まあ、先ほど話しあったとおり、その、他の医療機関からちょこちょこお薬が出てたりとか、いろんなことがあるので、
うん、
まあ、それを、まあ、チェックするのに、お薬手帳は大事にしてます。
うん、ああ、なるほどね、はい。やっぱあるんですね。こう、気使うんですかね、みんな。
そうですね。うん、あとは、お薬手帳と、まあ、先ほど話した通り、お家に行ってみると実際のお薬は結構違ったり、まあ、他のとこからいろいろ出たりとかして、いろいろあるので、まあ、それも含めて、じゃあこのお薬はどこから出てるんですかとか聞いたりとかですね、まあ、そのあの、まあ、そのお薬手帳がやっぱり要になるので、まあ、それを目安にしています。
なるほどね。やっぱりお薬手帳大事なんですね。
大事ですね。
はいはいはいはいはい。で、あの、もともとあれなんですか、田村さんはあの、何、在宅でやり始めてるんでしたっけ、薬剤さんを。
もともとは、そうですね、はい、一番初めにさせていただいたときはまだ経験もないので、うん、普通の、まあ、よくある門前薬局っていう形で働いてたんですけれども、うん、
はい、
まあ、あんまりこれといった理由はないんですけど、はい、まあ、会社の都合といえば都合で、
はい、
車の免許持ってるし、
うん、
在宅やってみいひんみたいな感じで。
あ、そんな理由なんですか。
そんな理由で始まったものですね。
ああ、車、まあの免許持ってるからね。
そうです、そうです、はい。結構車で配達に伺うこともあるので。
ああ、そりゃそうですよね。
やっぱり重たいものですと、
はい、
まあ、自転車とかだとちょっと限界がありますし、
うん、
結構距離のある方だと、なおさら車が必要になってくるので、
はい、
車の免許っていうのもちょっと必要なものですね。
あ、なんか結構いろいろ大きいものも運ぶんですか？お薬って言ったらね、袋に入ってこう持っていくみたいなイメージですけど。
そうですね。まあ、ものによってはやっぱり、軽腸 A をの薬を1ヶ月分まとめてってなるとかなりの量になりますし、まあ、まれかもしれないですけど、中心静脈 A を出て、点滴を運ぶ場合もあります。
はい、あ、点滴も運ぶ？
はい。
それはどんなかシチュエーションになるんですか？
はい、それはまあ基本的にもう口から栄養が取れなくて、胃ろうとかも作ってなくて、本当に直接中心静脈に栄養を入れる方っていうのがやっぱりいらっしゃるので、そういった方にはまあ点滴、まあ1本1リットルとか2リットルするものを1週間分でもすごい重さになってくるので、
はいはいはい、なります。
そういった場合はやはり持ち帰るっていうのはなかなか難しいです。
あ、
ましてや高齢の方だと特に持ち帰れない部分もありますので、うん、まあ、訪問薬剤管理指導とかで薬局の方から薬剤師がお届けをするという形ですね。
なるほどね。だから訪問看護はそうそう、点滴をね、あの注射したりして患者さんにやることはできるんですけど、物がないからやっぱそこに物がね届けてくれるとすごく助かりますし、あの近藤先生なんかどうですか、やっぱ点滴とかお願いするときあります？
ちょっ
と、
あります。
配達してほしいとか、はい、
もうあの、うん、先ほどお話のあった通りで点滴もそうですし、 まあ、経腸栄養の栄養剤ですね、まあ、非常に、うん、あの傘も大きいですし重いですからね、
うん、
あのまあ、そういうのを含めて運んでもらうことを、うん、まあ、しばしばあります。
なるほどね。じゃあ、まあ、薬剤師さんは重要な在宅生活を送っている人たちを支えているっていうね。
そうですね。
あ、はい、じゃあそれやりがいがありますよね。どうなんですか。
やっぱりその自宅に入ってっていうことで、うん、やっぱり普通常の業務ですと来ていただいた患者様とだけっていう形なんですけれども、ご自宅に行くと、まあ、患者様本人と家族の方も一緒に指導することができるので、より深いところで患者様のお話を聞けるので、すごいやりがいがありますね。
なるほどね。わかりました。ありがとうございます。じゃあここで一旦曲に行きたいと思います。センチメンタルバスでサニーデイサンデー。はい、じゃあ後半行きたいと思います。二村さん、そもそもなんで薬剤師さんになろうと思ったんですか。
結構あまり理由がなくて、
はい、
とにかく理系だったっていうところと、
はいはい、あとはもともと理系だったんですね。
そうですね、
理系のお勉強してたわけですね。
はい、
はいはいはいはい、
理系の方が好きだったし、
はい、
あとはまあ科学も好きで得意だったので、
はい、
まあ、それを活かせる職種がないかなと思ったのがきっかけです。
ああ、なるほどね。で、いろいろこう、じゃあ何があるのかなっていったときに、
そうですね、はい、医師、ドクターっていうのもやっぱり考えたんですけれども、
はい、
なかなかハードルが高い。
あ、医学部のね、
そうですね、
医学部のハードルがあったから、
なかなかちょっと難しかったので、
うん、はいはいはい、
なんとか頑張って、なれる範囲を探したときに、薬剤師だったという、
なるほど、
ちょっとあんまり理由がなくて申し訳ないですけど、
いやいやいや、とんでもない、とんでもない、そんな理由なんて関係ないんですよ。僕も看護学校行き始めたときね、
はいはい、
あ、なんか女の子いっぱいいて楽しそうやなって思っただけですから、単純に。
本当ですか。
でもこんな今立派ですから。
あ、素晴らしい。やっぱり働き出すと、そういったのも変わってきますし、
はい、
実際あんまり薬剤師の業務って分からなかったんですけど、
はい、
まあ、在学中も実習とかに行くまであんまり気にしたことはなくて、
うん、
やっぱり実際実習に行ったり働くことで、
うん、
まあ、徐々に薬剤師の仕事っていうのが分かって、
うん、
やりがいも見つけていきましたね。
なるほどね。だから 薬剤師さんのお仕事って、まあ、高校生ぐらいであんまりイメージつかないのかもしれないですね。
そうですね、まあ、うん、ちょっと風邪ひいて病院行って、うん、薬剤師さんに説明受けてっていうぐらいかなと思いますね、うんうん、
だから説明を受けてるのも薬剤師さんだっていう認識も、なんていうのかな、 あったりなかったりっていうか、
まあ、確かに病院を受診するときは先生医者に話を聞いてもらってるっていう感覚はありましたけど、
はいはいはい、
実際自分で薬をもらうときも、はい、まあ、薬剤師にもらってるっていうふうに意識したことはなかったですね。
ないんですよ。そうなんですよ。ちょっと失礼な言い方かもしれないですけど、病院の人にもらってるみたいな、薬剤師さんにもらってるっていうよりは、うんうんうん、なんかそんな感覚やったかもしれないですね。
確かに、はい、それはありますね。
うん、でもあれは薬剤師さんやったと。
はい、
なるほどね。だから、もう薬剤師歴としては何年になるんですか？
もうすぐ10年になります。
ああ、もうなんか、薬剤師さんやっててよかったな、みたいな感じ。
あ、やってて、本当にいろんな業務に携わることができましたし、はい、まあ、特に在宅っていう場面で、より深いところで患者さんと、うん、対応できるというか、うん、入り込んでいって業務ができるのは、すごい楽しい業務かなと思ってます。うん、
近藤先生なんかこう医師としてはどう、薬剤さん頼りになるんですか？
めちゃくちゃ頼りになります。
ああ、どんな感じですか？
まあ、はい、やっぱりその在宅に行ってると、はい、お薬の管理そのものをですね、なかなか、まあ、ご本人やもしくはご家族で難しい方って結構いらっしゃるんですね。
すいません。
で、はい、お薬もですね、まあ、初めて訪問行った時には、はい、まあ、朝食後昼食後夕食後寝る前だけじゃなくって、うん、例えば8時20時とか、うん、まあ、場合によっちゃなんか漢方だったら直前とかですね、飲むタイミングいっぱいあったりとかですね、いろんなこう種類がいろんな医院から出てて、うん、でなおかつ飲むタイミングがいっぱいあったらと、これも非常に混乱してしまうんですね。
はい、
でそれを、まあ、まず最初にこう、ま、ちょっとでも飲みやすくする工夫というのをするんですけれど、うん、そういうのを一緒に考えてもらったりとかですね、
はいはいはい、
まあ、ただ一方化するというだけじゃなくて、うん、このお薬はこういう飲み方にしたらどうかとか、これに変えたらどうかとかですね、うん、そういういろんな提案もしていただけるね、
はいはい、
なので、まあ、そういう私が入って、訪問看護薬剤さんにも来ていただけると、うん、そういう、まあ、そのちょっとでも飲みやすくする工夫をしていただけるし、うん、実際にその、まあ、直接患者さんを見ていただけるので、この人にはこういう飲み方がいいなとか、この人に合った提案っていうのをいろいろしてもらえるので、まあ、非常にやりやすいですし、私としても非常に頼りにしています。
なるほどね。そうですよ、近藤先生がいくらこれ飲みなさいって出したところで飲めてなかったら意味ないですもんね、そこをね、二村さんがしっかりフォローしてると。
そうですね、はい、
言い切りましょう、そこは、うん、自信持って言い切りましょう。で、ね、先ほど10年ね、やってこられたということで、そんな中でいろんなね、まあ、患者さん、利用者さんとね、はい、お付き合いがあったりしたと思うんですけども、はい、誰かこう思い出に残ってるとかありますか？
まあ、いろんな患者さんが、まだ未だに思い出す患者さん、いろいろいるんですけれども、
はいはいはい、
まあ、中でも新人の時に、まあ、看護師さんで、その在宅の患者さんがいたんですね。うん、結構若くて、うん、痛みが取れないと。
うん、
慢性疼痛、まあ、ずっと痛みが続いてて、原因もわからない、
うん。
いろんな医療用麻薬を使ってもなかなか抑えることができなくてっていう患者さんが一番印象に残ってますね。
うん、その方が、まあ、お家で暮らしてたわけですか？
あ、そうです、そうです。
はいはい。
まあ、お家で暮らしつつなんですけど、やっぱり、まあ、痛みで外なかなか出歩けれないっていうことでお薬を配達してたんですけれども、やっぱりまあ看護師さんっていうこともあって、まあ病態病識もありますし、まあ薬のこともある程度は知ってるんですけれども、やっぱりそれでも薬剤師として頼ってくださっていろんな質問をしてくださったんですね。でもまだ、まあ、新人の頃だったので、なかなかすぐ答えれなかったんでですけど、まあ一回持ち帰って先輩に聞いたり、まあ、メーカーさんに聞いたりで本を読んでみたり、まあいろんな勉強をしながら答えていくことで、徐々に徐々に信頼関係もできてきましたし、すごい感謝してくれたっていうのは今でもなんか時々初心を振り返ると思い出しますね。
ああ、それね、すごいよくわかりますね。僕も看護師になりたての頃、患者さんにポッと質問されるんですよ。でもそれも全然わかんないから、もうすいませんって言って、もう一回走ってて、先輩に聞いたりとか調べたりして、 お伝えして、なんかそういう積み重ねがこう、なんていうかな、信頼関係も積んでいきますよね。
そうですね。で、その時いろいろ、ああでもない、こうでもないって、まあいろんな勉強をしたのが基礎に、今の自分の基礎になってたりもするので、非常に、まあ、ちょっと薬剤師としては頼りなかったかもしれないですけど、
いやいや
僕としては、すごい、いい関係だったというか、いい印象に残ってる患者さんですね。
あ、勉強させていただいたなっていうね。近藤先生なんかあります？あんまなさそうですよね。なんか、新人の頃からね。
そんなことはない。
そんなことはない。
何でもできそうな。
そうそう、新人の頃何でもやってそうみたいな。
いやいやいや。いやいや、その、やっぱりその、まあさっきの話みたいな感じで、はい、まあ、その、誰がというわけじゃないんですけど、はいはい、まあ一人一人の患者さん、非常に、その、印象深い方も多いし、その方がいろいろ教えてくれるというかですね、うん、まあその人を通じて勉強させてもらっている。まあこれはもう看護師さんも薬剤師さんもみんな一緒だと思います。もう医者もそういう方は、まあ思い出深い方であったりとか、その教科書じゃなくて、そのまあ目の前の方を通じてですね、まあそれを、目の前で起こっていることをまず教科書的に理解しようとしたりとか、まあそれを超えたこととかですね、まあいろいろ調べたりとか、そういうふうにしているうちに病気のことを理解していったりとか、もちろん患者さんとの信頼関係も築いていったりするので、まあそういうのの一例一例の積み重ねだろうと思います。
なるほどね。わかりました。ありがとうございます。で、そんなね、二丸さんにいろいろお伺いしましたけど、
はい、
あ、もう、じゃあ、そんなに素晴らしい仕事やったら僕も私もやりたいわっていう、リスナーの方がいたら、薬剤師さんってどうやってなっていけるんですか？だって
薬剤師はですね、はい、もう薬学部を卒業しないとまずいけない。
まず、
はい、
薬学部に入りなさいと。
そうですね。
はいはいはい。
で、6年間。
6年間
はい。通って卒業した後に国家試験があります。
あ、まず卒業した後なの？
あ、そうです。あ、まあ卒業した後です。卒業した後ですよ。
3月卒業しますよね。
なんで、なんて言うんでしょう。卒業し、資格
を。見込みみたいな。
得て、受ける。という形なので。
薬剤、
はい、試験が3月ですね。
薬剤さんの国家試験って、合格率どのぐらいなんですか？
今、新卒だと8割ぐらいですね。まあ、トータルで、まあ、7割ぐらいなので、まあ、7、8割ぐらいは受かる試験にはなってます。
はいはい、今、医師の、あれはどうなんですか？
確か医師国家試験も確か8割ぐらいだったと思います、はい、新卒で9割ぐらいじゃないかなと思います。
なるほどね。まあ看護師さんは9割ぐらいと思うんですけどね、8割くらい同じぐらいですね。で、まあじゃあまずその薬学部に入らないといけないですか？
そうですね。
それも難しくないですか？どのぐらいってまあ学校によるか、
まあ、学校によりますので、うん、まあ頑張れば全然ハードルがそこまで高くないものかなと思います。
で学部に受かって6年間ですね。
6年間ですね。僕らの時は4年でよかったんですけれども、はい、まあ、2つ下の代ぐらいから、まあ、追加で2年伸びまして、
うん、
その間に、まあ、現地の実習が増えてますね。
あ、実習が増えた。
はい。
ああ、なるほどね。あ、思い出したな。そういえば僕ね、あの、京大の薬学部ってあります？
あ、あります、あります。
そこの模擬患者やってました、ボランティアで。
ああ。
だから授業の中で、はいはいはい、患者さん役になって、いわゆる薬剤師さんを目指す大学生の人にこう、はいはいはい、お話をするっていうの、ね、やりも、そんなありました？
あ、それも6年生になってから。
あ、そうかそうか、
だと思うんです
よ。そうなんですね。うん。
なので、まあ、実習に行く前にある程度そういった模擬患者さんだったり調剤の技術っていうのを学校で学んでから実際に実習に行くという形で、今4回生でその実習前のテストっていうのを受けて、5回生から実習に行くという流れになってます。
なるほどね。じゃあ分かりました。みんなね、ちょっと、まあ、一見大変そうですけども、頑張れば全然なれますよということでね、
は
い、
頑張ればなれます。
はい、はい、じゃあ今日はどうもありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ、曲に行きたいと思います。エアーで Today。
書くことがない。
管理薬剤師の二村さんにいろいろお話聞かせていただきました。今日どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
薬剤師の二村さんから何かリスナーの方にメッセージありますかね。
そうですね、まだまだこれから在宅っていう分野の需要が増えてくると思うんですね。で、薬剤師ってそこで何してんのとか何ができんのって思われてる患者様も医療従事者の方もいらっしゃると思うので、まあ、薬の管理で困ることがあればぜひ、まあ、薬剤師に、まあ、我々のお店でも結構ですし相談していただければいいなと思ってます。
なるほどね。近藤先生、どうやって薬剤師さんとうまく付き合っていったらいいですかね。薬剤師さんとってどんな先生はどんな感じの患者さんに紹介してはる。
いや、まあ、やっぱりその、うん、まあ、ちょっとお薬の管理が難しかろうなという人にはもう提案してます。で、それは、まあ、一つには配達という意味では言いますけれども、うん、配達以上になんかお薬の管理一緒にしてもらうよと、うん、一緒に今後の見続けていくためにはどうしたらいいかなって一緒に考えてくれる味方が一人増えるんよというようなことを言っています。
なるほどね、いいですね。一人味方が増えるっていう ね、あ、それはなんか在宅をやっていく上ではね、あのこういろんな人にね、あの助けてもらう、それがみんながこう協力できてね、調和が取れた状態っていうのがね、患者さんにとって一番いいですからね。
そうですね、
分かりました。じゃあこれからもうね、医師も看護師も薬剤師も頑張っていきましょう、ね、
はい、頑張りましょう、
はい、今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
この番組は株式会社アドナースの協力により京都三条ラジオカフェから生放送でお送りしました。それでは次回まで皆さんを大事に。